This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽、 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は、趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。ということで、
はい、
はい、今日も矢ヶ崎さんおりません、はい、そして、前回配信でも言いましたけども、この道楽スタジオ、あとカウントダウンになっておりますが、はい、今回も道楽スタジオからお送りしております。はい。で、近況。
はい。
はい。
もうちょっと前になるんですが、うん、3月22日にですね、はい、沖縄でイベントしてきまして、クジラブックス&ゾーカフェ八重瀬町にある、うん、すごい素敵な本屋さんでした、うん、ちょこちょこなんかイベントをやってるみたいで、あのアトロックブックフェアも参加してたりとか、
ね、う
ん、あとはあの山本ポテトさんもここでトークやったりとかっていう、
はいはいはい、
感じで、
あの、今度やるんだよね。あれ、あ、で、今度っていうか、とか、これ配信の頃にはもう終わってるかな。
わかんないですけど、
はいはいはい、
うん。っていうところなので、うん、まあ、沖縄に、あの、お越しの際というか、あの、行った際にはぜひね、あの、チェックしていただければなと思います。
はい、駅とかはないのでね。
はい。
八重瀬町だから。
で、結構その、なんだっけな、あの、政治道楽リスナーの方もたくさん来てくださって。
沖縄の。すごい。
はい。あ、なんか、聞き覚えのあるペンネームの方がとかっていう出会いもありつつ、はい、楽しくお話できました。
沖縄、
はい。で、澤田さんも、
あ、僕はその真裏で福島で、うん、はい、福島の、あれだ、アリオスというところで高校演劇 の、はい、あの春の全国大会に行ってたんですけど、うんうん、こちらもやっぱりですね、あの道楽リスナーの方がたくさん来ていただいてですね、あのなぜかあの高校演劇の冊子とともに政治道楽ハンドブックを置いてたんですけど、
う
んうん、あの完売しまして、
ありがとうございます、
ありがとうございます、買っていただいてすいません、わざわざ結構いろんなところから来て、県内県外含め、うん、いろんなところから絶対あると思いましたということで、お買い上げいただきまして、ありがとうございました。あのなかなかね、やっぱ地方行く機会がないので、
うんうんうん、
あの嬉しいですよ
ね、
そういう機会が、出会いの機会があるというのはね、はい。で、じゃあ、今日なんですけども、
はい、
今日も、直近の政治ニュースエトセトラ、
はい、
前回はここ時事言って慌てたやつなんですけど、今回あんま慌てなくていいやつも含め入れてみましたが、
はい、
あの今日矢ヶ崎さんがいないということで、あのお手紙をもらっておきましょうということで、気になるトピック何かありますかっていうのを聞いたんですね。
はい、
まあ、一つは能登半島地震から3ヶ月っていうことで、まあ、地震報道あんまり目にしなくないですかということを言ってました。で、まだやっぱりね、水が復旧してないエリアがあって、まあ、今週その、あの温泉街とかにようやく水が来ましたみたいな話とかも出たりして、ますけども、なんでこんなに復旧復興が進んでないんでしょうかということでびっくりしました。
うん、
今後の動きとか、これ政治的な要因から生まれてる差なんどのありますでしょうかとかっていうことを知りたいということを、メモとして一つくれましたということで、
はい、
まあ、政治的にはまず予算の部分で言うと、うん、まあ、お金は大事なんですけど、うん、お金は、新年度予算が決まりましたが、基本的にあれは予備費としてしか入ってないので、はい、具体的な復興予算というと、ここから先に補正予算を組む形になっていくと思います。うん、なので秋以降にこれが必要になってくるよね、これが必要になってくるよねっていう話は出てくる。うんうんうん、今はあの応急的に使うお金に関しては、まあ、あの予備費という形で出されていると。
なるほど。
いうことになっていくと思います。で、まあ、仮設住宅とかが今、で、どんどん出来出しているので、うん、まあ、その後どうなっていくかっていうのと、あと、ま、長期的、中長期的に見ていくと、やっぱり人口流出の話、もう結構な数の、うん、若い世代がいろんなところに出てしまっているっていう話は聞くので、うんうん、まあ、そういうのは加速するっていうのがね、東日本大震災以降の、ま、経験としてあるわけなんですけども、まあ、そういうところがどうなっていくのか、はい、それに対してどう、国としてケアしていくのかということっていう、あたりですかね。
うん、
うん、 というあたり。まあ、これも、政治的な動きあり次第ね。
そうですね。
ここでもやるし、セッションでもやるし、はい、プレキナイトでもやるということで、まあ、このニュース見ていっていただけたらなと思いますね。NHK とか結構、うん、集中的にこの間やってましたし、セッションももちろんね、やってるところではありますけどね。
はい、
あともう一つ、ゆるいネタが、
はい、
新しい朝ドラがスタートということで、まだ見られてないのですが、周囲の見ている知人友人の感想を聞くと、とても良さげ、お二人は見てますかと。
見てません。
はい、私は見てます。は
い、なんてやつですか。
トラニー翼、
は
あ。日本初の、女性弁護士になった、三淵よし子さんだったかな、の、をモデルにした作品で伊藤沙莉さんがやっていると。井の爪、智子ということで。はい。トラコと書いてトモコというもんで、トラに翼、
うん、
勢いのあるものにより勢いをつける、翼をつけるっていう意味の、ことわざに、
はい、
由来する話なんですけども、かなり女性の社会進出について真正面から扱っている作品で、一周目見ましたけども、いや、良かったですね。
そうですね。
うん、なので、ぜひ見ていただいて、はい。
早起きが苦手だから。
はい。うちはもう、朝ごはん作ってるタイミングなので、
はい、
時計代わりにつけてるんですよね。
井の爪と、これは実在の人物
ですか？本名は、そう、モデルが三淵さん、よし子さんっていう。
なんかクイズ
で、その後、女性初の、
うん、
裁判官にもなる
ん
ですよ。うん。
どうだ、判事。
そうですね。
女性初の
家庭裁判所の、
女性初の判事で火災の裁判
長、裁判長、裁判長とかになるっていう方ですね。
なるほど。
はい。
ちょっと気になってきた。
はい。ぜひ。
はい。
はい。ということで。あと、まだ全然追いつけますので。
はい。
はい。朝見れない場合は、毎週土曜日に、まとめて再放送とかしてますんで、うんうんうん、ぜひ、夜もやってますんでっていう NHK の宣伝みたいになってますけど、
ね。TBS の社員。
はい、私もね、そう、NHK の高校演劇にはお世話になってるんで。
そうですか。
はい。じゃあ今週は、はい、あんまりアクセクしなくていい話を、うん、
はい、
入れましょうということで、じゃあ一つどれからいこうかな。どれがいいかな。
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory,Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
じゃあ、これか。
はい。
よし行くぞに告発される。
お歌手の
よく歌手のよし行くぞさんですね。
はい。
はい。とある国会議員の言動が問題になりました。
は
で、もともとはですね、歌手のよし行くぞさんの YouTube チャンネルに、うん、まあ、去年アップされた動画なんですけども、はい、まあ、よしさんが飛行機で、乗ってたところですね、ファーストクラス、ん、ビジネスクラス、クラス J だったと思いますけど。
うん、ちょっと、足してちょっといい席みたいなやつですね、はいはい、
うん。で、客室乗務員に対して横柄な言動を取っていた、まあ、国会議員を匿名で告発しました。
うん、
この段階では、
うん。
で、動きがあったのが3月に入ってからなんですけども、ヨシさんがさらにアップした動画の中で、その客室乗務員だと名乗る視聴者の方から告発の手紙を送られてきたと。うん、
はあ、あ、この時乗ってた客室乗務員ですと。
いや、じゃないんですよ。んうん、私、客室乗務員してるんですが、
はい、
もしかすると、およしさんが、うん、言ったのはこの議員ですかっていう手紙が来て、で、それが、北海道参議院の、北海道選出の長谷川学参院議員ではないかと。
よさこいソーラン。
そう、名前が実名であって、よしさんは一言も名前を言わないんですが、その手紙を丸ごとアップするっていう、ね、ことで、で、その中では、まあ、例えば、客室乗務員に対して、まあ、結構、圧が強いよと。
はいはいはい、
そのことが書かれてて、例えば枕は必ず2つ用意するとか、
うん、
到着が遅れる際には鬼の首を取ったようなクレームを言われるとか、
はあ、
っていう内容だったと。で、ヨシさんは、名前は言わないけれども、
うん、
こう言われてるぞっていうことをも言ってて、うん、まあ、暗にこの人だったっていうことを調べて分かったんだということを言ってました。で、それに対して、まあ、長谷川議員、ネットで話題になったので、反応したということで、ブログで、航空政策及び飛行機の遅延についての考え方を述べたいと思いますっていう書き方をして、まあ、で、私は航空会社の対応について機内で発言する際、3つの原則に従います。
うん、
1つ目は、正確な情報を伝えているか。2つ目は、不都合な情報をしっかり開示しているか。3つ目は、新しい見立てを立てた情報発信となっているかの3点です。という謎の反論をするという。
よくわかんない。
つまり私にとっての飛行機に乗った時のルールがあって、それにそぐわないことをしてたから、そういうことになったんだぞっていうことを案に言いたかったのかなっていうふうに類推しますけど、まあ、ところが告発はこれにとどまらずですね、その週の、木曜日に発売された、週刊文春の中で、札幌市役所でもこの議員絡みで問題が起きてるよっていう記事なんですよね。
はいはいはい、
これ飛行機だけの問題じゃないよと。で、市役所職員は朝7時台に出勤して、この長谷川議員向けの新聞記事を選んで、9時半までに議員事務所に送ってるっていうことをしてるんだと。で、それが不十分だと聞いてない、空気を感じろ、スピード感を感じろなどと怒り出すという記事でした。で、それによって残業時間が月に100時間を超える月もあると。いうことで、これについてその札幌市、上司にあたる札幌市の秋元市長もかなりきつい調子で言われる方ですので、そういうふうに受け止める場合もあるのかなという認識をしております。これ、要するにパワハラじゃないかと聞かれて、そういうふうに答えていると。かなりきつい調子で言われると。で、北海道の鈴木知事も私からも適切に対応すべきではないかと、改めるべきではないかと直接申し上げましたと苦言を呈したことを明らかにするということで、これなんかやってんぞっていうことになったと。
で、市役所の職員と参議院議員ですよね。
うん。
長谷川さん、そうです
ね。そうです、参議院議員。
は別に、ね、組織上のつながりがないですよね。
上下ない。
なんでこの秘書みたいな仕事をさせられてるのか。
そうそうそうそう、
ほん
とそうよね。で、長谷川議員はブログをそれでアップして、私の過去の表現方法をめぐる報道がなされ、不徳のいたすところです。初当選以来、北海道の課題、地域の課題解決に向け、情熱的に活動してまいりました。一方で私の表現方法が時代にそぐわないものであることを痛感いたしました。以後、時代に即した表現方法に変えてまいりますと。表現方法という。
表現方法の問題にしちゃってるけど。
やってますけど、そもそもやってること自体がおかしいだろうっていう話なんですよね。コピーぐらい自分でしろやっていう話なんですけど。で、さらになんですけど、北海道地元のブロック氏、同心がさらに追い打ちスクープをしていて、まあ、道がですね、国の、2024年度の、予算成立時に、まあ、部長職から速やかにお礼の連絡をするように各部に組織的に依頼していたと。これ、長谷川議員に対してお礼をするようにと。
うん。
いうことが、そういうことを昨日ですね。昨日分かったと。で、北海道新聞が入手した庁内メールの存在を送信元の課に、尋ねたところ、まあ、それを認めたと、
うん。
で、北海道関係者によると、他の国会議員には同様の対応はしていない。長谷川氏への特別対応が浮かび上がった形だと。予算通ったら長谷川学議員にお礼の連絡をしなきゃいけない。
なんで？なんでこうなったんですかね、なんか。
っていう、
うん、
彼だけ特別になってる謎のことがあったようだよということですね。
そんなに年いった方でもね、まだ53歳ですよね。
そうですね。もともと、出身は愛知県だったと思いますけど、で、北大に行って、北大の時に、よさこいソーラン立ち上げてっていうので、まあ、その筋では有名な人ですよね。うん。
うん、
女性問題も数年前出されたりとかもしてましたけど、まあ。
なんすかね。
なんでこんなに従っちゃうんだろうねっていうところですよね。うん。ね、ちなみに安倍派です。
はい。
はい。
だからね、やっぱその、まあ、人気商売ですからね。ね、顔も名前も売れておいてて、今時ね、誰しもが、世界に発信できるツールを持ってる時代だっていうことを考えたら、対応もきっと変わってくるんじゃないかなと思うので、うん、ただね、そう、でもね、北海道選出の参議院議員ってすごいなと思うんですよ。うん、
選挙区？
あの広い選挙区が丸ごと自分の地盤なわけじゃないですか。っていう中で、やっぱね、そういう中で多くの人に好かれていかなきゃいけないのに、うん、っていうのの対応としては非常にまずかったんだろうなっていうのも、う
ん、まあ、吉幾三さんきっかけにこんなに広がってくるとは思わなかったという。うん、
ですね。
はい。っていうことですね。はい。はい、続いて、はい、
はい。
これも、まあ、発言に関わることっていうことなんですけども、
はい、
吉村知事の万博出禁発言が波紋ということで。
ありましたね。
はい。
はい、
大阪維新の会のタウンミーティングで吉村知事の発言が話題になっていると。大阪関西万博や会場予定地で建設中の、まあ、大屋根リングについてですね、今批判している、はい、名前は言いませんけど、モーニングショーの玉川徹。
この言い方好きですね、うん、維新の人たちね。
今批判するのはいいけど、入れさせんとこかと。入れさせてくれと、これ見たいって言っても、モーニングショー禁止。玉川徹は、禁止と言ったろかと発言している動画が拡散されたと。 で、これを受けて、まあ、吉村知事は一連の、発言について記者に対して事実だ、真実であると、事実であると認めた上で、まあ、僕自身に本当に出禁する権限があれば問題だが、出禁する権限は全くない。実際に出禁する権限がないという前提での発言だと。報道機関が万博への批判や課題を指摘するのは当然だが、非常に偏りすぎていると思っている。もう少し公平な報道をお願いしたいという趣旨での発言だと。で、さらにこれがまあ問題になってますよっていう記事に、引用リツイートするか、引用する形で、日本維新の会の馬場代表は、大阪城府、わからんかなと投稿。はい。
はい。
はい。っていうね。で、それに対して、まあ、維新の、藤田幹事長が、支援者向けのトークセッションというのがあっても、というのもあって、まあ、そういう冗談も交えた和やかな雰囲気での発言というのも、私は加味してやるべきだと、思うと。
はい、
で、私は許容範囲だというふうに思いますけれど、ご批判いただくこともあると思いますと。ここは真摯に受け止めて、また次に生かしていきたいと。まあ、よくわからないけど、受け止め方をして。まあ、記者からですね、まあ、全国政党維新が、まあ、目指していくという中で、大阪乗りはもう通用しないんじゃないのというふうに問われて、
うん、
私も大阪出身ですけど、大阪だけ、だから許されるみたいな考えは僕らにはないですとした上で、まあ、注目度が高まっている、そういうことの裏返しだというふうに真摯に受け止めさせていただいて、我々の一挙手一投足が果たして信頼に足りうるのかという厳しい目を国民の皆さんから査定されているんだという思いは改めて認識した上で振る舞っていきたいと。
うん、
まあ、本当に尻拭いをさせられている感じはしますが、
うん、
はい。こんなことがありましたという。まあ、ちなみにね、これ翌日に、
うん、
これもまた意地悪だなという感じがしますが、
うん、
立憲民主党の中谷議員という
議員
が、衆議院の内閣委員会かなの中で、はい、この話をしていて、権限ないんですかっていう。
出禁にする権限は私にはないですって言ってたんだけど、本当に権限ないんですか？
ないんですかっていうのを役人に詰めていて、いや、うん、あるっていう。はい、提案したらできるっていう。経産省だったかな？
まあ、理事会、うん、まあ、理事、万博協会、博覧会協会の理事になってるので、うん、まあ、理事会を開いて提案して決議をすれば、その人を入れないっていうことは、うん、その、まあ、制度上は可能ですよっていう答弁を引き出してるんですね、うん、中谷さんがね。うん。うん、まあ、これはさすがにまずいでしょうっていうのは、まあね、橋本徹さんも、まあ、まずいだろうなっていうことは、コメントしたみたいなことが書いてありますね。いつは大阪城下ひどいですよね。
まあ、そうだね。
面白くないし、大阪を丸ごと、なんか、
そう
滑ったのを全部大阪のせいにするみたいなのも、勝手な話だなって思う、
ね。まあ、なんかこの内輪感はね、いや、維新っぽい、ね、維新っぽいなーっていう感じはね、すごいビシビシ伝わる案件でしたね。
最初のこの名前は言いませんけど、玉川通るっていうの、これもだいぶ聞き飽きましたね。うん、
まあまあまあ、ね。よくやるやつですね。
よく、
スピーチ的なのでよくやる人ですね。
で、維新の人みんなやります
ね。で、内輪の笑いを取るやつですよね、うん。うん。あるあるだなっていう感じですけども。はい。
まあ、万博はまだ引き続き。はい。この後、
そう、宮原さん、チケットがね、あるからね。
チケットもありますし、政治道楽の次の配信は、都市博の話です、
ね。あ、都市博の話がね。
まだ引き続き、そうそうそう、ごめんなさい。もう一周お待ちください。
もしお待ちください。はい。はい、都市博、ちょっと待ってくださいね。はい。で、続いて、これ行きましょう。
はい。
どっち行こうかな。こっち、しょうもないから、こっちにしよう。はい、岡口判事が罷免ということで、はい、これ結構長くやってたんですけど、うん、SNS の投稿でその殺人事件 で亡くなった方の遺族を傷つけたということで、まあ、訴追をされた岡口喜一、仙台高裁判事に対して、弾劾裁判というのが開かれました。
はい、
で弾劾裁判所は、4月の3日に、まあ、岡口氏を辞めさせる罷免の判決を言い渡したということで、はい、で、まあ、裁判官が、裁かれる、まあ、唯一の裁判所が、
うん
うん、まあ、弾劾裁判所というのがあって、一回この番組の中でも、ここにあるんだよっていう、
そうです、散歩会で。
永田町散歩会に、うん、の時にここにあるんですよっていうので、その時に今ちょうどやってるんですよっていう話も確かしたんだと思うんですけど、はいはいはいはい、私も何度か傍聴していて、ちょっとこの日ね、やっぱり安倍派のごたごたがってちょっと取材できなかったんですけど、
うん、
うん、やっぱり判決が言い渡されて、ということでした。はい。で、やっぱり裁判官っていうのは独立、司法の独立を守るためにすごく身分保障をしっかりされているので、うん、
はい、
ちょっとやそっとじゃ、弾劾裁判所をかけられることはないんですね。
うん、
で、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった時などに、今、 弾劾裁判かけられるということで、弾劾裁判で罷免させられたのは、戦後8人目と。ただ過去の7人はみんな犯罪行為をしてた。ところがこれは、岡口さんに関しては犯罪ではなくて、まあ、表現行為に関して、不適切であるというふうなことが、まあ、遺族側から提起されて、弾劾裁判になったということで、まあ、この表現行為で罷免されたのは初めてであるということですね。はい、
弾劾裁判所というとね、その中学の公民で、その三権分立っていうのを習うときに、司法、立法、行政は、まあ、それぞれ独立しているんだけれども、互いに、まあ、干渉できる仕組みになっていて、国会が、裁判所に対して力を行使できるのは弾劾裁判所ですよ。逆に裁判所が国会に、行使できるのが違憲立法
審査権、審査権請求権だったり
とか。っていうのは、はい、まあ、高校受験のちょっと思い出していただいてって感じかな。はい。
はい。で、まあ、岡口さん、まあ、何やってたかっていうと、まあ、結構いろいろあって、まあ、民事の裁判の案件に関してコメントしたりだとかっていうのもあったりだとか、
はい、
もちろん、さっき言った遺族の方の、ツイート、遺族の方、事件についてまずツイートしたことを、まあ、遺族の方が見て、
うん、
それが不快だということで、何度も、まあ、勤務先に、注意するようにっていうのを言って、その勤務先は注意をしてたんだけども、
はい、
次から次へっていう形があったっていうところですね。うんうん、
結構 SNS をね、で、結構、
そう、実名で裁判官が SNS やってるってことはあんまりそもそもなくて、で、この人はしかも、ブリーフ姿とかで ね、アップしたりとかしてて。
うんうん、結構体鍛えてて、それを見せるみたいなことを言ってましたよね。
う
ん、
はい、
うん。
ということで、まあ、これ結構その、法律業界でも、この判断は正しかったのかと。
うん、
まあ、犯罪行為があったわけじゃないから、表現の自由まで制約すべきなのかというところっていうところは結構、うん、ね、議論が分かれているところですが、うん、これ上告とかできないので、うん、一発アウトなので、
多分ね、
っていう、はい。
教科書に載るケースになるんだろうな
っていうふうに思いますね。はい。で、ちなみにこの岡口さんは、まあ、これ、罷免されるとですね、法律の資格も失う、効力が停止されるっていう風な感じですかね。はい、で、一定期間経つと、それを復活させるっていう手続きが、うん、一応申請はできるので、
うんうん、
まあ、それまでは、その、通常、まあ、裁判官辞めた後は、まあ、弁護士とかになる方が多いんですけれど、放送資格を使ってっていうことでね。まあ、あと大学先生だったりもありますけど。
とかね、
うん、
はい。
なれるんですが、まあ、その資格は失ったということになります。うんうん、で、ところが、その、岡口さんはですね、もう早々に就職が決まるということで、司法試験予備校の伊藤塾、有名な、
はい、
の専任講師を務めることが翌日発表されたということで、まあ、岡口さんの裁判は結構いろんな人、弁護士が、手弁当でこれを支援していてですね、
はいはい、
つまり表現の自由の制約につながる可能性があるというので、うんうんうんうん、それを止めるためにっていうので、いろんな弁護士がついてたんですけど、そのうちの一人が伊藤
塾
の、はい、伊藤誠さんで、はい、そこの、で、まあ、就職ということになったと。うんうんうん、で、実際、まあ、岡口さんって結構、その、民事の裁判官なんですけど、
はい、
実用書を結構いっぱい出してて、現職の裁判官として。
はい、
で、なので、まあ、それもあるんで、裁判官で亡くなったの、あとの、ま、キャリアとして、ここが、選ばれたと。なるほど。いうことで、民事実務、要件事実等の講義や、書籍執筆を担当していくと。なるほど。いうことで、ね。はい。
伊藤塾の教科書で僕も憲法とかを勉強したりしましたね。
うんうんうん、
あとは、その、選挙ネタで言うと、その伊藤塾の伊藤誠さん、ずっとその一票の格差訴訟をずっとやってらっしゃる方っていうのも、ね。そう
だ、政治道楽案件だ、ここも。
でした。
なるほど。確かにそうだわ。うん、
まあ、一票の格差の話もいずれできたらなと思います。
そうですね。はい。
はい。
で、続いて、最後かな。
はい。
はい。自民党の三原淳子参院議員が、4月4日、X を更新しました。
は
車の盗難に遭いました。出かけようと自宅を出たら、そこにあるはずの車がない。
うん、
警察に通報し、被害届を出しました。まさか自分が家、誰にでも起こりうる被害、皆様くれぐれもお気をつけくださいと。
は
これ、もう本当に直近の ニュースなんですけども、うん、横浜市にある三原寺湖参議院の自宅から自家用車として使っていたトヨタの高級 SUV ランドクルーザーが、盗まれたということで、なんか夜、止めて朝乗ろうとしたらもうなかったっていうことらしいですね。ちなみにこのランドクルーザーっていうのが、車種別の盗難件数で警察庁調べで、おととし、が710台で1位、去年が643台で2位と。
めっちゃ盗まれてる。
いうことで、めっちゃ盗まれる車のうちの一つと。
なんだろう、海外に売られてんのかな？
そうなんですよ。結構ね、いろんな国で使われていて、ランクルは。特に例えば、イスラミックステート。
あ、はい。
はい。でも、使われていたりとか。過激派とかが使ったりとか。
トヨタって書いたの見たことあるかもしれない。そうですね。
だから結構ね、頑丈なので、いろんな砂漠とか大変なところでも使いやすいというところで、
海外に売りやすい
と。そうなんですよ。で、パーツでばらして、そのまま輸出しちゃうと。なるほどね。いうことは結構、言われているということで。三原純子さん話題と。で、ちなみに三原純子さんネタもう一つあって、
は
あ、我々ともつながりのある、脚本家の工藤官九郎さんが脚本を務めたTBS ドラマ、不適切にも程があるの中でも三原純子さんが話題に。
でしたっけ？
はい。セリフにの中にあって、あれはタイムスリップものというか、
うん、
タイムリープしていく話なんですけど、うんうん、未来人が、未来のことを教えてよ、過去の人が未来のことでっていう話になった時に、はいはい、今三原純子は国会議員やってるっていうセリフが入って、で、それで当時の人に嘘だねと否定されるっていうやりとりがあって、まあそれがネットニュースになったら、で、本人も、X で、ん？私が出てきた笑いって反応するっていう。なので、三原純子、国会議員になった、三原純子さんが国会議員になったことがネタされるという。
こういうのありますね。
ありましたね。はい。
昔、こっち亀に、なんだっけな、オリンピックの時だけ起きてくる男が。
あ、日暮さん。
日暮さんか。のネタで、青島幸男が東京都知事で、横山ノックが大阪府知事だ。
あった！
そんなバカな。総理大臣は植木仁志だみたいなのを付け加えてっていうのをちょっと思い出した、
ね。あったあった。そのネタ俺読んでたわ、リアルタイムで。まあ、そんな感じで。
はい、
はい。ドラマでも国会議員が話題になっていると、はい、いうこともありました。ということで、
はい、
今日はこんな感じで、はい、ゆるーくお届けしました。はい。
はい
ということで、政治道楽では皆さんの感想をお待ちしております。X ではハッシュタグカタカナで政治道楽でつぶやいてみてください。聞いた時が書き時でございます。そして皆さんからのメッセージもお待ちしております。ご意見ご感想はもちろん、こんなことを話してほしいとか、こんな人呼んでほしいとか、っていうこともお待ちしております。
はい。
アドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp、sd-tbsradio@tbs.co.jp です。YouTube でご覧の方、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。ということで、政治道楽、今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と、
選挙ライターの宮原ジェフリーでした。
それでは、また、来週。
青島幸男の話をします。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。